感謝します。それではナースリーに、ね、行くお友達はもう行ってらっしゃい、はい、楽しんできてください。はい、今日も短く、御言葉をご一緒に分かち合っていただき、いきたいと思います。先々週から創世記から、聖書をですねずっと読み進めてきています。1年かけて黙示録まで聖書を読み進めていきます。この1週間は今週は出エジプト記の前半1章から20章です。来週は20章また実会のところから最後の40章までいきます。そういった形で進めていきますので、ぜひ皆さんも例えば天外内組であったり一人で読んでいる方もいいですけども、そのように毎週ですね聖書を読み進めて、みんなでこの旅を続けていけたらと願っています。シリーズのテーマは神の国契約キリストという、まあ、聖書を本当に読み解いていく三大テーマと言えるかと思います。聖書はすべて神の国のこと、そして神様と私たち人だけではありません、すべての生きているものとの契約ですね、救いの契約、そしてそれはすべてキリストイエス様に、イエスキリストに集約されているということです。旧約はいやイエス様の前のことじゃないか、それはイエス様がキリストがどのように来られるのかということ、そしてアダムからまたアブラハムもイスラエルもそうです、すべてこのキリストの家族なんですね。マタイの福音書を見るとアブラハムからのケース、またルカの福音書にはキリストから遡ってアダムに至るまでのケースがあります。つまりイエス様の前の時代の人たちもみんなキリストの同じファミリーということは神の家族だということです。そしてキリストの後の時代、今2000年経ってますけども、私たちもイスラエルはその地によって、また信仰によってもそうです。そして私たち異邦の民もこの信仰によってイエス様と一つに結ばれていく、キリストの家族に、神の家族になっていく、もうイエス様を中心に全ての民が、そしてすでに召されたものも含めて神の家族にこの加えられていく、まあ、長野さんのご一家の中にもこの1年でそういうことが起こりました。私たちの中にも今年、そしてこれからそのような喜びが本当に湧き起こっていくことを期待します。さあ、出エジプト記なんですけども、その前の創世記のところでですね、この出エジプトについて記されているところがあるんです。まあ、今日のテーマをまず読みましょう。ごめんなさい、今消しちゃいました。いいですね、十字架、聖なる神の家族への回復、ご一緒に読んでいただけますか。十字架、聖なる神の家族への回復、十字架、救い主イエス様は私たちをどこから救ったのか、罪に溺れていた、沈んでいた私たちを救い上げて引き出してくださった。じゃあ罪なき、一人一人個々人バラバラなものなのかではないんですね。罪によって私たちはアダムといえばもうお互いを裸のでも恥ずかしくなかった二人が、お互いをこう交わせることができなくなりました。神様を見ることもできなくなりました。そうやってどんどん分かれていくんですね。バラバラになった私たちが罪が取り除かれて、じゃあ罪を犯さない清く正しい一人一人なのか、もうそれ止まりじゃないんですね。神の家族にもう一度回復されていくということです。それがこの十字架、イエス様の十字架に全て集約されている。そしてよみがえりの命、今週はこの十字架と復活、今日この後ですね、この十字架にこの受難詩を表すですね黒い布をかけてい、くことになるというか、さっきやろうと思って忘れたんですけども、はい、この受難詩はよくそうやって、覚えるんですね。でもそれはなんかイエス様が、この痛みを負ってくださった、でありがたい、申し訳ないというだけでなくて、私たちのがその布が取り除かれて、本当にイエス様と一つとされたことを喜んでいくためのものです。創世記の15章をですね、 聖書をお持ちの方は開いていただけますでしょうか。まあ、前の方にも出るかと思いますけれども、ここにはすでに12章のところで、父の家を出て私が示す地に行きなさいと言われたアブラム、カルデアのウルという今の後のバビロン、今のイラクのあたりから、カナンの地、約束の地に、もう誰が神かもわからない、ただそういう声を聞いて、幻聴空耳かもしれませんよね、でも神の声だと信じて確信して出かけていったわけですね。で、途中までお父さん一緒に行きましたけど、ハランというところでお父さんはとどまってしまって、約束の地にはアブラムとの夫妻、まあ、甥のロトも行きました。この神様はそのような本当に一人また一組の夫婦から始められるんですね。もう一度神の家族を作り直し始められます。そのアブラムには神様はこの15章のところで、契約約束をされるんですね。すでに、その約束の地に行きなさいと言った時に、あなたの子孫をこの大いなる子孫としようと、そしてあなたはすべての国民の父となると、すべての民族はあなたによって祝福される、またあなたを呪う者を私は呪う、あなたを祝福する者を私は祝福する、だから私たちはこのアブラハムの子孫イスラエルを祝福するときに神様が祝福してくださるんですね。祝福をしないことがまあ呪うことでしょうけども、いうときに、まあ、私も以前はそうでした。イスラエルっていうとなんかおっかないなとかですね、怪しいなとか思ってたんですけども、本当に聖書を見ていくと、あ、これは神様がイスラエルがなんか素晴らしいから、こう麗しいから、何か完璧だから自分たちもそうなりたいのでじゃないんですね。本当にもう罪を繰り返していく、どうしようもない、でも神様がそんな民を救ったのだから他の民もみんな救ってくださる、そのイスラエルを祝福していくときに、私たちもその祝福に神の家族に加えられていくんだ、このご計画がありましたけども、出ませんか、出ない、はい、まあ続けておいてください。じゃあ15章のですね、13節にこうあるんですね。神様はこうおっしゃってます。そこでアブラムに仰せがあった、あなたはこのことをよく知っていなさい、あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。ちょっと誰か手伝ってあげていただけますか、はい、400年の間苦しめられよう、イスラエルの民、神様が選んだ、本当に神の家族として天の父の子供たちとして選ばれたのに、400年の間苦しめる、どういうことか。これ別に親である神様が子供たちをなんか虐待するとかいじめるとかそういうことじゃないんですね。救いを経験してほしい、神が救い主であることを知ってほしい。で、皆さん救われるってのはどこから救われるんですか。何かもう全く問題のないところから、完璧なところからはもう救いようがないですよね。もうそれ以上救う必要がないわけです。ではなくて、本当にどん底から、もう自分ではどうしようもないところから、何もできないところから救われていくわけです。ですから400年の間奴隷とされる、何十年じゃないんですね、400年の間。そしてその400年の間にはそのようなこのどん底に陥って救われるというだけではありません。400年ということは何世代にもわたってますよね。まあ4代目ってありますけど、当時は、まあ、寿命はかなり長かったかもしれませんから、まあ4代ぐらいで400年いったのかもしれませんけれども、その間にこの人が増えていくんですよね。このヤコブ、イスラエルとその一家は70人でエジプトに渡りましたね。70人だとどうですか、まあ、70人の家族って言うとかなり大家族ですけども、 大いなる国民かっていうとですね、70人って、まあそうでもないですよね。ところがこの400年の間にどうなったかというと、60万人の家族になったっていうんですね。皆さん、60万人の家族ですよ。今この鈴木君は何万人ぐらいですか？ありがとうございます。20万ちょっとぐらいですよね。60万人、はい、横浜市が380万人ぐらいですから、かなり多いですよね。しかも60万人プラス、それ男性の大人だけだったかもしれないというので、まあ、子供たちまで含めると、女性も入れると200万人ぐらいだったんじゃないかと言われます。横浜の半分ぐらいですね、が一つの家族なんですね。そうやって増やすためにはこの時間がかかるわけです。しかもこの奴隷生活をエジプトでしていて、本当に貧しく虐げられている苦しい中で、でも皆さん今もの世でもそうですよね。経済的に苦しい家ほどじゃどうかというと、そういうこの民族の方がこのどんどん増えていったりしますよね。でもうイスラエルの民はなんと400年間の間に60万人まで増えていった。で、大いなる国民、神様の言われたことがそのまま約束実現するには、そういった期間も必要だったんですね。ですから神様の約束、あなたはもう癒されるとか、あなたはこうなるということも時間がかかることがあります。もうその瞬間癒されたり何かできるようになったりすることもあります。でも神様はあえて時間をかけていくこともあるということを、私たちはここから知っていくことができるんですね。そしてその4代目、400年経った者たちがここに戻ってくるって言います。つまり遠くの国で奴隷生活、そこから400年だって戻ってくる。それは16節にこうあります。エモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。で、16節にありますね。エモリ人というのはこのカナンに住んでいるこのカナンの先住民ですね、のトガがその時まで満ちることはない。どういうことか、2つの意味がありますね。1つはその400年の間、このカナンの先住民にも悔い改めの時間が用意されているということです。その間このに誠の神様をもうすでにアブラハム、イサク、ヤコブを通してどれほど偉大なお方かというのをもう知り始めてますから、このエモリ人をはじめとするカナンの人たちが本当に悔い改めて、他の神でないものばかり拝んだり仕えたり礼拝しているところを本当に悔い改めて、誠の神様を待ち望む、そういうこの時間も方や神様与えてくださってるんですね。と同時に、その時まで満ちることはないけれども、400年経ったらその時には満ちるんですね。いよいよ罪が満ちる。先週、先々週はこの創世記のノアの洪水のところありましたね。神様は本当にこの罪、もう罪が満ちている時点でこの、大水ですね、この地が死に覆われているようなものです。でもそれを文字通り神様は大水、洪水を起こされて、罪を一掃してノアの家族8人から始められました。そのようにこの罪が、民族単位で満ちていった時に、その罪を一掃する、大水が満ちてそこを乾いた地を、この水を分けて神様が現れるされるようにですね、そのために何が必要かというと、本当に神様のを信じて御言葉に従う聖なる国民、清い民を用意して、でその罪という大水に満ちたところに連れてくるんですね。そうすると乾いた地が現れて、そこで誠の礼拝が捧げられるようになるし、その大水に溺れていた者たちの中からもその聖なる国民に加えられていく、まあ、異邦人からもそういう人たちが出てくる。これは神様のご計画なんですね。 乾いたちということを先週やりました。今日のあの週報の下の方にも書いてありますけれども、その神様のご計画が、ある。でその前にこの15章の前半では2つのことを神様は約束されています。この神の国、契約、キリスト、この契約なんですね。この15章は契約の章です。何かというと、あなたの子孫をこの天を見上げて星を数えられるなら数えてみなさいと、そのように増やそうと、まあ、これ昼間のことだったようなので、数えられなかったと思うんですけども、でもこの光の向こうには無数の星があるということを信仰で信じるときに、そのように人が増える、子供たちが増えていくということ。まだ子供が一人もいないんですよ。アブラハムも75歳になってましたけど子供がいない。でも神様の約束を信じる、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたって6節にありますね。もう一つはこの土地をあなたの所有として与えようと、その子供たちが子孫が増えたらやっぱり土地が必要なわけですね。与えようという約束です。この子孫、人と土地というこの約束、それを神様は命がけでこの約束を私も守るよと、言ったからには守るよというために、この時に動物たちをこの並べるんですね。そしてそれを2つに切り裂いて、その間をこの夜になってからこの火が通るんです。これは神様ご自身がこの契約に調印したということですね。何かもしこの約束を、子孫を増やして、またこの土地を与えるという約束を私が守らなかったら、この動物たちのように私は神様ご自身が切り裂かれてもいいと、体が切り裂かれてもいい、でもそうならないように私は命がけでこの約束を守る、だからあなたたちも私を信じ続けてほしい、そしてこの約束を一緒に実現していこうではないか、これが神様からの信仰の父アブラハムへの呼びかけです。それをアブラハム、イサク、ヤコブ、このイスラエルの子供たちが、そして私たちもこの信仰の子孫に加えられていく、これが神様のご計画なんですね。そしてこの約束の民を、土地を与えると言ってもですね、今皆さんどうですか、中野さんもそうですし、和田君も昨日引っ越してきましたし、今引っ越しシーズンですよね。まあ、あの元いた家に、ね、戻るということでは、まあ、長野さんのようなケースもありますけれども、新しいお部屋に、お家に引っ越していく、行ってみたら前の人がまだ住んでたって、皆さんどうします？これちょっとあの問題ですよね。今であれば先にあのネットには、ね、まだ居住中みたいな、そういうのありますよね。で何年何月退去予定とかってあって、その後に業者がリフォームをして、さあ誰もいなくなりました、きれいにお使いいただけますからどうぞと言って引っ越ししていくわけですよね。でも神様のやり方はそうじゃないんです。神様はもう罪に満ちて、そして罪人に満ちているところ、そこに神様のをどこまでも信じる、そして一緒に聖なる神の国をこの地にももう一度回復していこうと、そういうこの子供たちをそこに連れていくんですね。そして掃除から始められるんです。で、まあ、追い出すか、あるいはあなたも一緒に掃除する側に回るかなんですね。選択肢があるんです。いきなり行ってですね、なんかぶっかけたりしないんですね。そこで問いかけるわけです。一緒に掃除して一緒に住みませんか。これあの、この後ヨシュア記とかね、あの進んでいきます。いよいよ約束の地に入っていって聖絶ということが行われていきます。でもそこで神を信じてイスラエルを祝福して、私も一緒に加えてくださいと、神の家族に、そういうラハブとかルスとか、彼らはこの神の家族に加えられていくだけでなく、このイエス様の系図に乗ってくるんですね。ですから神様はこの私たち異邦人も一緒にこの罪に満ちた、このサタンの悪に満ちてしまったこの地を一緒に信仰を持って掃除したい、 このご計画なんですね。でそういうところにアブラハム、イサク、ヤコブ、彼らは連れて行かれました。そしてそこで、まあ、今もともとは誰の土地なのかっていうことがですね、延々イスラエルなのか、それとも今周りに住んでいる人たちなのかとあります。でも創世記にははっきりと、アブラハムの妻サラが先に亡くなっていくんですね。まあ、10歳年下のサラ、これはアブラハムにとっては本当に最愛の妻が召されていくっていうのは本当に悲しかったと思います。でもそこで、どっかに勝手に埋めるのではなくてですね、この神様から与えられたこの土地を、この愛する家族の妻のお墓のために買い取るんですね。しかも、いや、タダであげますよって言われたんです。でもタダであげたらタダで返せっていつか言われるかもしれませんよね。ですからしっかりと契約を交わして、高値、ものすごい高値で買い取るんですね。それだけの価値を見出して、いや、それだけの価値があるからです。ここには、ここは天の御国を、神の国を表し、地上で表していく礎となる、スタートとなる土地だからです。それだけの値段で買ってきました。でそのヘブロンという町ですけども、そこにアブラハム自身も、息子のイサクも、そして亡くなったヤコブ、イスラエルも一緒に収められていくんですね。この地上でも一緒に過ごしていきます。親子が一緒なんです。父子何代も一緒に暮らしていました。でも、それは地上で死んだら終わりではない、永遠の命も親子で一緒なんだ、神の家族で、みんな一緒なんだということを、それは表しているんですね。だから日本でも今まあ、他の国では一人一人のお墓という国もあるかもしれませんけども、家のお墓ってありますよね。そして教会でも墓地があります。来週も復活祭の午後に墓前礼拝ていきますけども、それは家族の、また神の家族としてのお墓、それは、単に骨を埋めているというだけではありません。終わりの時、そして永遠にこの神様と親子で、私たちは神の家族で、一緒に生きていくんだ、その約束にを信じて眠りについたんだということを表していくわけです。さあ、この創世記はですね、本当にこの神の家族の証なんですね。親子、父子が特にこの、まあ、小さい時はまず一緒に過ごしていきますね、暮らしていきます。で、もういつもお父さんが一緒だから僕は大丈夫なんだ、息子は、本当に父の愛を受けながら信頼をしていきますね。でも子供が何人かいた時には、ある子はとてもお父さんに可愛がられたけども、でも自分はお父さんに愛、あまり愛して可愛がってもらえなかったという子も出てきたりします。ヤコブがそうでした。双子の兄さんのエサウはお父さんに可愛がってもらったけども、お父さんの愛に本当に飢え渇いてきました。だから長子の権利をお兄さんをね、たぶらかして買い取ることで、お父さんの愛と祝福を受け取ろうとしたり、お父さん、目に見えなくなったお父さんを、お兄さん、息子のエサウのふりをして騙してでも祝福を買い取ったり、受けていこうとしたりしたんですね。何かというと、お父さんの愛に飢え渇いていたわけです。祝福にそこまでして、でもエサウに命に狙われて、そして一旦お父さんの元から離れるんですね、イサクの元から。で20年経ってまた帰ってきます。それは大きな家族、子供たちを連れて帰ってくるんですね。そしてその帰ってくるときに、ヤコブはイスラエルという名前を神様からいただきました。神、今度は父イサクからではなくて、もはや天の神様ご自身、天の父からの祝福を求めて受け取っていく神の子供とされたからですね。で神に勝ったと、そういうイスラエルという名前をいただいて帰ってきました。その子供が12人、息子がいました、娘もいました。中でヨセフという下から2番目の子だけがものすごいお父さんの愛を受けていったんですね。ヨセフも17歳まではお父さんと一緒に過ごしていました。でもお兄さんたちからは、かなり、まあ、恨まれて、妬まれて、そして エジプトにこの売られていくんですね。まあ、ヨセフは売られていたというか、もう死んだものとみなされていました。でもそれも神様のご計画でした。そのようにこの父子がまず一緒に過ごして、そして離れていく。でも本当にお父さんの愛を受けていればですね、離れても大丈夫、いやお父さんがいなくても大丈夫なんですね。離れていてもいるし、一緒だし、そしていつかまた一緒に、本当に一緒になれるし、ということを本当に信じ続けているから大丈夫なんですね。アブラハムもそうでした。父の家を離れて私が示す地に行きなさいって言われましたね。で、お父さんの寺と別れたらもうそれは絶縁なのか、そうではないんですね。神様の約束の中で神の家族としてより一つになれるということをしていました。そして何よりもそれらが全てを表しているのはイエス様ご自身がそうだからです。天の父とずっと永遠に、永遠で数えられませんけども、永遠の昔からずっと一緒だったんですね。で、お父さんと一緒にいるからどれほど素晴らしいことが、大切なことか、その祝福と愛を受けていきながら、でも離れて使わされて私たちのところに来てくださいました。でも、じゃあお父さんともう離れて別れて一緒にいなかったんでしょうか。この地上でもお父さんと一緒だったんですね。本当にいつもお父さんと祈り、過ごす時間を持ち、またいろんな、働き報酬をしながらも、また休んでいる時もお父さんずっと一緒でした。でも十字架の上で真っ暗になった数時間だけは、そのお父さんからも見放された。親子が神と人、また人同士もそうです。親子は本当に離れてしまうというのはどれほど辛いことなのかということをイエス様は体験されたんですね。それは私たちはもう慣れっこになってしまってますから、そんなもんだと思ってるかもしれません。親子のなんて所詮そんなもんだ、その程度だと。でもそれがどれほど本当は悲しい、悲惨なことなのか、命を失ってしまっていることなのか。永遠の命っていうのは、一人で、私は永遠の命を一人で生きますではないんですね。父子聖霊の神様が親子家族で一つでずっと いつまでもいることが永遠の命、神の国ですから、私たちもその神の国でも、その十字架の上でも、天の父に見放されて断絶を経験したのか。その時でもね、この命っていうのは一人では経験できないんですね。別れっていうのは一人では経験できないんです。一人で別れを経験できるっていう人がいたらやってみてください。できないんですね。必ず A さんと B さんが必要なんです。意味わかりますかね。ですから、天のお父さんとこの御子イエス様がこの離れてしまった、父に見捨てられたというイエス様の悲しみと同じ時間、天の父もイエスを、私たちをの罪のゆえに、私たちを救い、もう一度私たちに神の子供の命を与えるために、我が子イエスを見捨てなければいけないという、その苦しみをお父さんも一緒に味わっていたんですね。夏に公開された神の小屋っていう映画で、あの天のお父さん役のなぜか黒人の女性の人でしたけども、あの象徴的でしたね。あの主人公が、あなたは息子を、ね、見捨ててどこにいたんだってこう怒って訴えた時に、この手首を見せて、そこにはお父さんの手にも釘跡があるんですね。私も一緒に十字架にかかってたんだよ。そうなんです。そこまでして、それは何のためか、私たちを、もう親子が離れても、神と離れても、神の子供で、あってもなくてもあまり関係ないというようなに思い込んでしまっている私たちを、もう一度神の子供、永遠の命に戻すためです。それをこの創世記、そして出エジプトもそうなんですね。ヤコブとヨセフも離れていました。でも今度は、ヨセフのところにお兄さんたち、弟も、またお父さんヤコブも集められて、 エジプトで最後仲良く暮らすという、一旦ハッピーエンドなんですね、創世記は。ところが、そして、ヤコブが、お父さんヤコブが創世記の最後死にます。で、おじいちゃん、ひいおじいちゃんのこのアブラハム、イサクの眠っているお墓にヤコブを連れてって葬るんですね。で、最後ヨセフも死ぬんです。でもヨセフは死んだらすぐにというんじゃないです。子供たち、孫たちが、あなたたちが約束の地にまた戻るときに私の骨を、まあミイラでしょうかね、エジプトで大臣偉かったですから、私の遺体をここから一緒に持ってってほしい。ヨセフが信じていたのは、この地上で息を引き取っても私たち親子は別れるんじゃない。そして、このエジプトで約束の地から離れていてもやがて戻るんだ。で、この地で約束の地に行くだけではありません。私たちは天の神のもとに戻るんだ。それは私だけではない。子供たち、孫たち、みんなもそうなんだ。一緒なんだということを言い残して召されていきました。このヨセフのことを知らない王様の時代になっていくんですね。400年、430年が経ったとあります。皆さん、このイスラエルと異邦人と言いますけども、イスラエルっていうのは何か、ダビデの頃まで、まあもちろんラハブとかルスとか異邦人も含まれてたとありますけども、なんか生粋のイスラエル人だと思ってたりしませんか？私も結構思ってたんですね。でも今回皆さんと一緒に読んでいく中で、エジプトのヨセフはエジプトで17歳の時に行って、そして30歳で、まあ、王様にの夢を解いて、その奥さんと子供たちが与えられるんですね。生まれていきますけども、それはエジプト人なんですよ。子供のエフライムとマナセ、この2人はこのイスラエルの10人の中で、ヨセフは長子の権利をいただきましたから2倍の分け前、2人分ということで、このまあ、イスラエル、ヤコブの孫たちにあたりますけど、2部族分ですね。彼らは何かというと、エジプト人とのハーフですよ。が、イスラエル12部族の中で堂々と、12分の1どころか、その倍も預かっている。これは何かというと、神様が最初から異邦人とイスラエルを一つにしたいと。親子だけじゃないんですね。兄弟たちも一つにしたい。イスラエル一番近いヤコブの親戚、異邦人というのはこのヨセフ、あ、ヨセフじゃない、エサウですよね。エサウです。で、もっと言うとですね、ユダ、ダビデ、そしてイエス様が生まれていたこのユダ族、ユダはこの結婚してですね、で子供が3人生まれるんですけども、結局、自分の息子のお嫁さんだった、タマルと、まあ、この奥さんが死んだ後売春婦だと思ってですね、まあ、この一夜を共にするんですけども、そこで子供が生まれていくっていうんですね。このタマルっていうのはティムナ出身っていうんですね。このティムナっていうのはエサウの家系なんですね。だからこのヤコブイスラエルの家系じゃないんですね。まあ、もちろん親戚ではありますけれども、そうやって考えると本当に神様は異邦人とイスラエルを本当に、いつも仲良く一つにしたい、祝福し合うもの兄弟であってほしい、お父さんですから子供たちが仲良くやってほしい願っているんですね。でそれはエジプト人でもそうです。ヨセフの家族もそうでしたし、モーセがこの出エジプトを導いていきますね。モーセは、まあ、生粋のイスラエルの子供としてレビ族から生まれていきましたけども、当時イスラエルの民がどんどん増えていって、もう我々よりも強いと、出エジプトの一章ですね、今言ってます。このイスラエル、エジプトの王様が、恐れて、うまく収めなければいけないということで、これ以上増えないように、強くならないように、 でも労働力としては貴重なので奴隷ですから、逃げていかない出ていかないでほしいということでコントロールしようとするんですね。ですから男の子が生まれたらみんな殺せと言って、でも、エジプト人の助産婦たちは知恵を働かせて彼を助けていくんですね。そこで生まれたのがモーセでした。3ヶ月の間隠していたけども泣き声もありますから隠しきれなくてナイル川にお母さんを置いたんですね。この箱舟と同じ言葉です。そういう船に乗せられておきました。そこで拾い上げたのがエジプトの王女ですね。ですから王子として育てられたんです。今の時代にもう延々続いていますけれども、敵であるサタンは何とかして私たちをこのそそのかしてイスラエルを祝福するのではなく呪ったり殺したり、滅ぼしたりさせていこうとするんですね。この時のエジプトの王様もそうでした。でも、モーセはどうやって救われたかというとエジプト人の助産婦たちによって命を救われましたね。そしてエジプトの王女によって川から引き上げられて育てられた。彼女たちは何かというとイスラエルを祝福していく助けていく、そしてこうエジプトから最終的にはこの約束の地に帰っていくイスラエルの民を応援していく人たちですね。私たちもそのようなものとして招かれています。しかもなんとこの王様もですね、最後は神様が心を動かして、王様の命令でもう出て行っていいと、というかもう出て行ってくれということになるんですね。銃の災いがありました。このナイル川の血が川が赤くなって血のようになったり、カエルがいっぱいになったり、あとブヨとかアブとかイナゴとかですね、いろんな、まあ、魔術師たちも似たようなことしましたけども、ブヨは出せないと、これは神様によるものですって言ってですね、この銃の災いなんでそんなことをしたのか、もう最初から神様はお出来になったと思うんですね。エジプトの王様の心をあえてもうイスラエルはどうぞ出てってくださいと、ね、もうお持たせもしますからと言って送り出すこともできたと思います。でもそうすると何がわからないままかというと、一つはイスラエルの民が神様がどれほど素晴らしいお方、力強いお方かがわからないんですね。もう一つは神様はイスラエルだけを救おうと思ってるんじゃないです。エジプトの民にも私が神であることを知らせたいと、異邦人私たちにも知ってほしいと願っておられます。それをとうとうその銃の災いを重ねる中で、皆さん今週ぜひ読んでください。王様は最後参りましたと、それを知っていくんですね。その途中でも家来たちは神様を知っていきます。そして神を信じる側に何人か回っていくんですね。この、最後の災いが10個目の災いがこの、杉越、まあ、災いって言いますけれども、災いというより印ですね。エジプト人のというか神の言葉を信じなかった者たちには災いなんです。でも神の言葉を信じて従った者たちにはそこから守られる印なんですね。12章、出エジプトの12章と最後19章を読んで終わりたいと思います。12章の3節、4節、5節をご一緒に読みましょう。12章の3節からですね。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日におのおの父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。5節、あなた方は羊は傷のない一歳のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。神様はモーセを通じて言ってますけど、何かというとモーセを通じてでないと民がわからないからなんですね。430年の間、 エジプトの王様だけじゃなくてイスラエルの民ももはや誰が神かも分からなくなっていたんです。奴隷で、もう苦しい生活も続けてましたけども、エジプトのきっと神々、太陽の神とかも拝されていたはずです。でも彼らは苦しくて叫びを上げるんですね。出エジプト、そこから始まります。その叫びを神様が聞き届けて、アブラハム、イサク、ヤコブと交わした契約を思い出した、忘れてないと。で、今や実行するに移す時だと。400年の時も満ちたと。でも400年の時は満ちたが自動的にじゃないんですね。主に叫びをあげたから神様は答えてくださったんです。ですから私たちも苦しい中で、でもなんか誰かが何かしてくれないからではないんですね。誰に向かって、どこに向かって叫びをあげるか、まあ彼らは分かっていませんでしたけど、私たちは分かっています。しようと神様に向かって、この十字架に向かって、天に向かって叫びを上げていくんですね。そうするとこの、救いが訪れるんです。これ杉越の何かというと、この羊を家族ごとで食べるっていうんですね。60万人ですから、もう何万頭あるいは何十万頭の羊をが、一気に殺されるんですね。そしてみんなでも家族ごとに食べるんです。何か60万人がずらーっと行列して、ただ何かイベント更新して出ていくんじゃないんですね。家族で食事をする、家族で羊を食べる、その血を門に塗る、一人一人の部屋じゃないんですよ。家族ので一つに集まっているその家に血を塗るんです。つまり何かというと、救いというのは家族単位のものだということです。これは間違いないことですね。でそこに集まっていない、人たちは自分は家族にはなりたくないという意思表示でしょうし、また、イスラエル人でなくても異邦人でもですね、その家族に私も加えてくださいと言って一緒に割礼も受けてここに加わっていく人もは許されるんですね。そうやって、食べるこの羊、これが神の子羊イエス様です。イエス様はそのもう何万頭という羊に代わって、たった一頭、たったお一人、ご自身を神の子羊としてこの十字架で捧げてくださいました。それが最後の晩餐、そして十字架の出来事です。それは何かというと、家族で食べていくものです。私たち皆さんの家庭の中で、私が最初のクリスチャンだとか、いやまだこれからだとか、まあ、いろんな方いると思います。でも家族でこのイエス様を食べていくということ、その命をいただいていくということ、そしてそういう家族は神様がたとえ罪がそれまであったとしても、それを許してくださる、その血で覆って過ぎ越してくださるということ、そうでなければ、そうでない家族は誰か長子の命が奪われてきましたね。死を経験します。家族で悲しみに暮れる、でも家族で救いを味わう、そうやってこれを守った人たちはエジプトから礼拝しに出発していきました。その民に最後19章の5節6節こういう約束をくださるんですね。これモーセ契約、まあ、旧約と言われるのはこれなんですね。まあ、その後20章の実会をはじめ立法がたくさん613続いていきますけども、何が旧約ですかと言われたとき、このモーセ契約19章の5節6節です。4節から読みましょうか。これ読んで終わりましょう。4節、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。アメン。もう一度5節お願いします。あなた方はこの宝、私の宝物なんだって言うんですね。あなたはでないです、あなた方です。60万人もいましたけども、これは神の言葉に従う家族です。あなたの家族は私の宝となるっていうのは、今は宝じゃないけど宝にしてあげるではないんですね。すでに宝なんだから、宝らしく、ね、宝物らしく輝いてほしいっていうことです。神様の救い、 をみんなで喜び受け取って愛と祝福し合う宝物になってほしい。そういうあなた方は私にとっての最初の王国、聖なる国民となる。このイスラエルの家族が神の家族に回復していくという中に、私たち異邦の民も加えられた、加えてくださった、広げてくださったイエス様の十字架と復活を感謝します。ご一緒にお祈りしましょう。愛する天皇お父様、感謝します。イエス様の十字架をありがとうございます。主の杉越しをありがとうございます。本当に創世記、出エジプト、この神の家族が、壊れていた家族が、離れて別れていた家族が一つにされていく、それをあなたが身をもって私たちに教えてくださいました。それは私たちの家族もそのようになっていきます。長野さんのご家庭にそのようにあなたが、ね、約束を実現してくださいました。私たちのそれぞれの家庭もそのイエス様の十字架のイエス様、神の子羊を一緒にいただいていく、命のパンを一緒にいただき、御言葉のマナを一緒にいただき、あなたの永遠の命にもう一度神の子供たちとされて回復されていく神の家族となっていくことを私たちも信じ、あなたのその約束にかけていきます。どうぞ聖霊様、私たちを助け導いてください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。
それではごき